沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の取締役なんですが、小さい会社も経営しております。ということで皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。今朝ゲストはこの方です。先週に引き続きまして、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの平豊さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日初めてという方のために自己紹介をまずお願いします。
はい、沖縄県よろず支援拠点で、コーディネーターをしております。豊見税理士法人、代表税理士の、平豊と言います。よろしくお願いいたします。
はい、専門分野でいくと、
税金、いろんな税金の分野ありますけれども、そういった中でも相続、事業承継で、税務以外の分野でいくと創業者向けの相談っていうのを多く受けております。
はい、すごいですね。じゃあこれから起業したいとか起業したばっかりという人のためにも、アドバイスできるし、さあもうやってきて、さあ次の世代にどう譲るかという方々のためにも、相談に乗れるという、
はい、
すごいですね。
対応しております。
すごいですね。心強いですね。いや、事業承継に関して言うと、前にもねちょっとお話しいただいた時に、なかなか沖縄は長寿でもあるし、創業の方が、元気な人が多いので、元気だから、この戦後、戦中戦後の動乱の中で、俺は会社をやってこれたみたいなのがあるじゃないですか。でその元気な方々がいらして、じゃあ次の世代にどうするっていう時に、なかなかその兼ね合いというか、次のへのね引き継ぎのタイミングが難しいっていうことがね、あるような感じだったんですけど、どうなんですかね。実際今沖縄の現状っていうのはどんな感じですか。
そうですね、沖縄の現状もそうなんですけれど、日本全体の、状況で言いますと、引退の平均年齢70歳以上になる中小企業、小規模事業者の経営者は今後10年間で245万人の方が、に達してると、245万人に達してると。そのうちの半分がもう後継者がいないような状態。
なるほど。団塊の世代がいっぺんに引退していくんだけど、継いでくれる子供や、その社員がいない状態の人が多いと。
何が問題か、何が問題かっていうと、その後継者がいないこの中小企業、小規模事業者、その半数が、黒字企業なんですね。黒字企業なのに後継者がいないと、これ日本経済を揺るがしかねない。
そうですよね、もう赤字で借金いっぱい抱えてるから、もう誰も継がないよっていうなら話は別ですけれど、黒字でうまくいってるのに継ぐ人がいない、なんでですかね。
なんでなんでしょう。もちろんその継ぐその親族の方がいないっていうものもありますし、そのまた会社内に承継するその後継者になってほしいという人材がいないとか、理由はそれぞれたくさんあると思います。
特に創業の、社長っていうのはパワーがあるから、なかなか人を育てよりも自分がやっちゃう系が多かったのかもしれないですね。
それもありますね。
じゃあ事業承継って、簡単に言いますけど、例えば事業承継というものについて、漠然とこうイメージするとしたら、どういうようなことを事業承継として、例えば中小企業の支援の立場から言うと、
そうですね、事業承継も、いろいろパターンはありますけれども、現経営者と後継者がキャッチボールをしながら、経営者としての地位を譲ること、あとその会社の株を譲ること、それが事業承継、それをどういった方法でやるか大きく分けて3つ、1つが、親族内、息子に、親族内承継ですね、息子に、継がすぞっていうパターン、あと親族が、その会社内にいなければ、その従業員の方から、親族外の事業承継ですね、2つ目、 でもう会社組織の中にも、親族もいなければ、うん、経営者たる素養を持ったその従業員もいない、うん、そうなった場合最後に、第三の、うん、承継方法として M&A があるのかなと思いますね。
そうか、うん、そうですよね。これってやっぱり悩んでる方は、うん、まあ、ちょうど先ほどの年代でいうと団塊の世代って一番人口多いわけですから、うん、はいはい、その方々の中にはやっぱり本当にこうやってたくさんいらっしゃると、うん、その場合、うん、まあ、相談にいらした時に何からアドバイスされるんですか大体。
そうですね、なんか漠然とその事業承継しなきゃいけない、うん、いけないっていう、うん、危機感は持ってるんですけれども、うん、何から手をつけていいかわからない、うんうんうん、そういったところをですね整理する意味でも、うん、事業承継の計画書ですね、うん、それの作成を早めに取り掛かるよう、うん、進めてます、
うん、計画書って例えばどんな計画書なんですか。
計画書はですね、まあ簡単に言うと、まあ中期長期の通常なの事業計画、はい、作られている、うん、場合はですね、うん、それに、その事業承継に関する、うん、部分もその事業計画に織り込むと、
うん、
例えば何歳に、うん、その経営を引き継ぐといった場合、うん、まあ、例えば5年後であれば、うん、その5年後の間で、うん、その後継者の、うん、に関する育成をどういった形で、うん、時系列に行っていくか、うん、そういったものをその計画書に乗っけて、うん、しっかりとアクションプランを、うん、行っていくと、うん、それをしっかりと PDCA サイクルで、うん、回していくと、うん、いった部分を、話をしてます、
うんうん、経営者の、うん、まあ、日常っていうのはどうしてもその従業員というか社員の方々と、はい、例えば役員でもやっぱりちょっと違いますよ ね、
そうですね、
いろんな意味での覚悟だとか、うん、それはもう資金繰りに対しても人事対も何にしても、うん、特に中小企業の場合は役割をたくさん分担、ね、してやってるわけじゃないので、うん、経営者が抱えているわけじゃないですか、うん、それをこう段階的にであれ、はい、他の人がそれを学んでいくっていうのはなかなか、はい、大変そうですけど、どうですか、はい、皆さん見てて。
大変だと思います。だからこそやっぱり時間がかかるんですよね、うん、だから時間がかかるので早めのこの計画を立てて実行に移すと。特に株のその移行っていうものは要は会計上その税務上の部分を考えればいいわけですけれども、うんうんうんうん、特にこの経営者としての引き継いでもらいたい経営の部分ですよね、うんうん、経営理念であったりだとか、うんうん、例えば、その従業員との信頼関係を築かせるというか、うん、そういった部分も含めて、うん、そういったところはすぐ経営者がポンって変わったところですぐに引き付けるものでもないと思うんですよね、
うん、
やっぱそういったのは、時間かけてじっくりと醸成していかないといけない、うん、部分だと思いますので、やっぱり早めの取り組みが重要になってくる。
そうですよね。突然ちょっとなんかね、来年引き継ぎたいとかって言われてもそれは困っちゃいますもんね、うんうん、大体、はい、まあ、最低でも何年欲しいよねってあります。
やっぱり3年5年5年以上はやっぱり欲しいかなと思います。
うん、うん、じゃあ早めに、うん、まあ、それこそ経営者の方もやっぱり自分がこう作った会社 で、うん、で自分がまだまだ動けるっていう、うんうんうん、思いはあったとしても、はい、早い段階からもう引き継ぐことをイメージして日常の行動も経営もしていくっていうことが大事になってくるわけです。
重要ですね、
はい、でそれは受け継ぎ側、引き継ぐ側もそうでしょうしね、はい、あと周りの従業員もそうですよね。
そうだと思います、はい、
なるほど。その場合って、うんうん、例えば、よろずに相談に、平さんに相談すると、はい、まあ、1時間じゃないですか、はい、大体どんな形の手順で、はい、まあ、なんかね、複数回相談に行けるということですが、手順的にはどうされるんですか。
はい、そうですね、特に事業承継に関してはですね、特に税務会計の分野であれば私、うん、税理士ですので、うん、その辺の詳しい、アドバイスっていうのをやります。うん、で、事業承継、うん、特に M&A とか、うん、そういった部分に実際、うん、具体的な、うん、取り組みとして、うん、動かなければならない部分が多々あります。うんうんうん、そういった部分はですね、うん、ちょうど国の、うん、支援機関であります、うん、事業承継支援センター、うんうん、沖縄県にも、うんうん、各都道府県にあります。
うんうんうん、
そこと連携してですね、うん、タッグを組みながら、うん、 いろいろとまたアドバイスをしていくと、うん、そういった流れになります、う
ん、あいいですね、うん、だからいろんなその専門家の方々が、うん、組織が変わっても連携して、うんサポートをしてくれるとなると、うん、安心ですよ ね、
そうです ね、
ね大きな企業だったら、はい、コンサル的にコンサルさんがいらしたりとか、うん、いろんな相談屋がいても小さいと、うん、なかなか誰に相談しようってなるけれど、うん、一人じゃなくてその人の周りにそれぞれ専門家もついてくれて、はい、でちゃんと、はい、いろんなアドバイスもサポートもしてくれるとなるとこんな心強いことはありませんね。
そうですね、はい、別の組織とも一体となって、チームでそのも、うん、問題を課題を解決していくといった取り組みをしております。
わかりました。じゃあまず最初はよろずさんに平さんに聞いて、はい、でじゃあどうしましょうって言って、うん、じゃあそういう他の機関も含めて一緒に、はいはい、アドバイスをしていただく、これがまあ第一歩ですね、
はい
はい、ではワンポイントアドバイスをここでちょっとお願いしたいです、
はいはい、早めの事業承継計画書を作りましょう。
はい、先ほど出ましたね、すぐじゃ無理ですよね、
はい
はい、あとね、うん、やっぱり人ですからね、急になんか病気になっちゃうかもしれないし、うん、事故がね、はい、運悪くっていうことって起こるかもしれない、はい、だからいつでも、うん、そういうのを早めに予測、うん、なんていうのかな、準備をしておくっていうことは、うん、はい、人生において何においても必要かもしれませんね、
はい、
はい、ということで、皆様、事業承継ちょうど悩んでたんだ、考えなきゃいけない時期なんだなと思われた方、どうぞこちらへお電話ください。沖縄県よろず支援拠点、お電話番号は 098-851-8460 です。平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時までです。そちらお電話いただいて、平さん何曜日でしたっけ？
毎週、水曜日、午後、よろずの方に出てますので、はい、ぜひ、ご連絡お待ちしております、
はいはい、週1の、水曜日 の、ね、午後だけだと結構1時間ずつでも短いので、皆さん、はい、早めのお電話を、なんかすべて早めの、早めにやんなきゃいけないですね。
はい。
はい、ありがとうございました。来週、再来週とあと2週、平さんにアドバイスをいただきたいと思います。今日のアドバイザー、沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの平豊さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。